それではニュースをお伝えします。
これで最初のニュースです。インドネシアはドイツの ASEAN の投資の入り口としての可能性を秘めるについてお伝えします。ドイツのメルケル首相はインドネシアがドイツの ASEAN の投資の入り口としての可能性がある場合、 ASEAN 地域に進出することができると語りました。メルケル首相の声明は火曜日にジャカルタで投資調整委員会のフランキ・シバラニ会長によって伝えられました。フランキ・シバラニ会長はインドネシアが投資先の一つとなるようドイツのビジネスマンを奨励すると説明しました。フランキ・シバラニ会長は投資の面で大統領の訪問についていくつかが肯定的な結果を評価しました。まずドイツの投資先としてのインドネシアの可能性に対するドイツ政府の積極的な見方です。第2にインドネシアとドイツとの間の業務提携の締結で、その一つは8億ドルまたは約10兆ルピアのスラウェシ島での連携上分野の連携投資です。フランキ・シバラニ会長は契約はインドネシアに投資するドイツ企業の本気度を示していると説明しました。フランキ・シバラニ会長は投資プロジェクトの調印がすぐに実現することを期待しています。それでは次のニュースです。政府のプログラムが格差を税制についてお伝えします。国家開発計画庁は特に下層階級のためにインドネシアにおける不平等を税制する政府のプログラムを要求しています。国家開発計画庁ソフィアン・ジャリル会長は火曜日にジャカルタで中央統計庁がインドネシアの人口格差が 0.41 ポイントに達した2015年の3月に比べて2015年9月に 0.01 ポイント低下を記録したと述べました。ソフィアン・ジェラル会長によると、直接現金支援社会均衡保障庁教育低金利で小規模融資を提供するなどの政府の介入が下層階級に必要とされているということです。それでは次のニュースです。英国王室は国際イスラム大学を設立、ジョコ・ウィドド大統領をサポートについてお伝えします。英国は経済を共有し、テロを制御するための場として、インドネシアに国際イスラム大学を設立するというジョコ・ウィドド大統領のアイデアをサポートしています。これは火曜日にロンドンで在インドネシアモアザン・マリック英国大使が語ったものです。モアザン・マリック大使は、大学はアジアとヨーロッパの国々と国際言語で様々な宗教体験を共有するための場所になると述べました。モアザン・マリック大使によると、大学はアラビア語と英語を使用する多くの国から専門家を集まるということです。モアザン・マリック大使はまた、特に宗教学や青少年機関のインドネシアと英国のイスラム機関の間のパートナーシップはよく実行されていると述べました。モアザン・マリック大使によると、 仮想世界を通じて過激派の広がりを制御するためにインドネシアと協力する準備ができているということです。それでは最後のニュースです。スイスは東ジャワのジュエリー輸出の主要国についてお伝えします。スイス、日本、アメリカ、シンガポールは2016年の3月に東ジャワの金宝食品の潜在的な輸出市場となりました。東ジャワの中央統計庁タグプラモの会長は月曜日に東ジャワの金宝食品の輸出商品は金塊、貴金属、金工芸品、原石であると語りました。タグプラモの会長によると、東ジャワの中央統計庁が宝石の装飾品の輸出が10億6000万ドルに達したと発表したということです。タグプラモの会長はまた、木材や木製品などの他の輸出商品は2016年2月に比べて 2.38% の増加の3488万ドルに達すると述べました。これでニュースを終わります。イーサンが伝えました。